5月25日水曜日であります、えのきだ自由自在のお時間がやってまいりました。こんばんは、えのきだ新右衛門です。昨日の夜に放送されました NHK の歌コンをご覧になった方いますかね。元キャンディーズの伊藤蘭さんが、もううん十年ぶりに、生放送で、歌を披露したというですね、ことで、もう当然これはもう見なきゃならないということで、私もこうテレビの前に陣取りまして、さあ今か今かと、始まるのをこう待つという状況でございました。いざ始まりますと、ちょっと想像してたものよりはもうはるかにクオリティが高くてですね、声が出ないんじゃないかなとかいろいろ思ってたんですけども、昔のキーのまんまで歌ってて、してしかもキャンディーズというのは3人のハーモニーなわけですが、その上のパートだとかそういったところをこうランちゃんは得意にしてたので、まあその通りに歌ってましたので、バックコーラスとのこの兼ね合いがね、どうなるのかなとか思いながら聞いておりまして、まあ若干ちょっとミキサーのまあ技的なものが、おそらくですね、これはまあ仕方ないんじゃないかなと思うんですけども、おそらく今20代30代のミキサーさんが多分担当なさったと思うんですよね。で、その原曲のその細かいニュアンスであるとかそういったものっていうのはこうおそらく頭に入っていないということで、いかにそのボーカル、現在歌ってるボーカルをクリアに伝えるかっていうのを、その業務としてのミキシングというのをこうなさっていたんだろうなというふうに思うわけですよ。で、まあそういった意味で言うと、当時の今から40年前のそのバランスとは違うミキシングになっていたなというところが、まあオールドファンとしては若干残念だなという、まあそこまで細かい厳密に聞いてるやつもいかがなものかと自分で思うんですけども、真剣に聞いているというですね。で、まあ私まあランちゃんのファンだということで、まあ一般的に通じているわけでありますが、これなんですかね、どっかで話がこうでかくなってる部分がありまして、もちろんランちゃんが一番好きなのはそうなんですけれども、私別にその3人こうつけがたいというところがありましてね。で、特に音楽という部分で言うと、どちらかというとミキちゃんの方が私より高く見ているわけですよ。音楽性という部分ではもう完全にもう3人の中ではピカイチで、自ら曲も作りますしね。で、そこら辺ではいつか復活してくれればいいなとは思ってんですけれど、どうですかね、やはり芸能界から長いこと遠ざかっていると、やっぱり自然に一般人になっていってしまうわけでありまして、やはりレンズは女性を磨くなんていうね、言葉がこう時々あるわけですけれども、そのレンズの前、カメラのレンズの前に立っているということだけで、まあ、特に女性はですね、美しくなっていくと言われておりますね。もちろんそうでない方もいらっしゃるんですけどもね。で、私もカメラマンの端くれで、まあ、ほとんどどちらかというと私動かないものを撮るのが得意なんですけども、時々人間も撮るわけで、で、昔はそれこそ、週刊誌の記者をやってる友達が、風俗場の写真撮れなきゃいけないんだけど、柳田君、カメラマンやってるって言うんだけど、3万円出すからやんない？やるよとかって言って、それで、もうそうですよ、毎日のそれこそ女性のヌードを撮るようなことももちろんあったわけでございましてですね。で、もういろんなものを撮りましたよ。で、まあ、とにかくそれ撮るときに、より綺麗に撮るにはどうしたらいいかっていう、まあ、いろいろこう、知識がありましてね。さっき言いました、レンズは女性を磨くという。これどうするかというと、もうシャッターをバシャバシャ切るんです。今はもちろんデジカメですから、シャッター何枚切ったって別にメモリーの容量が減っていくだけでどったことないんですけれど、しかも大容量のメモリーを積んときは何ともないわけでありまして、ところが昔はフィルム、銀塩フィルムなわけですね。通常は24枚撮り、多いやつで36枚撮り。まあ通常24枚撮りを使ってました。で、それをこう、撮るわけですよ。それでその無駄にバシャバシャバシャバシャ撮れないわけですよ。もちろん大御所と言われる大カメラマンですね、 S 山 S山慶心とかですね、そういう別に隠さなくたっていいんですけども、そういう人たちなんかはもう別にフィルムどんだけ入れてたってもうどったことないですからね。もうアシスタントさんがどんどんこうフィルムチェンジして、チャージしたやつをこのチャージって言いますか、中に入れたやつを、先生にどうぞって渡してバシャバシャ撮ってはい次って言ってまたフィルムが入ったやつまたカメラ撮ってバシャバシャって、篠山さんはミノレタですよね、なんというね。で、まあ、そうやって撮るわけですけども、我々はそういったものは予算ないわけで、じゃどうするかというと、簡単な話ですよ。フィルムを入れない。入れたふりをするっていうね。ちょっと背中の方向きましてね、こうフィルムをチェンジしてるようなふりをするわけですよ。入れてないんですよ。で、パタッとこう、蓋を閉めましてね。じゃあ行きますよとか言って、カシャカシャ、カシャカシャって言って、まあ、モータードライブですけど、カシャカシャ、カシャカシャって撮っていくわけですよ。これで100コマぐらい撮ります。そうするとですね、どんなですね、写真がこう、不得意な人、撮られ慣れてない方でもですね、なんとなく表情がこう、柔らかくなってきましてね、リラックスしてくるんですよ。で、そろそろかなっていう時にまた今度はこのフィルムをちゃんと入れるわけですよ。はい。で、撮っていくというようなことをやってましたね。ですから写真っていうのはまあそういう意味で面白いなっていうふうに思うわけでございまして、まあね、今は本当にデジカメになりまして、いろんなものが変わりました。もう本当に一コマ一コマを大事に撮るなんていう時代じゃなくなっちゃいましたからね。ともかく数撮ってその中からいいやつ選べみたいな感じで、まあぶっちゃけ言うとバカでも名カメラマンに慣れてしまうというですね、もう下手っぴってやつがもうほとんどいない、いますよ、下手っぴもいますけど、例えばよほど暗い場所で映したとか、なんか条件が悪いところで映したとかですね、そういったやつが失敗作を生むことが多いわけですけども、通常の場合ではもう大体もシャッター切って、本当にスマホでも何でもそうですけども、綺麗に映っちゃいますからね。下手なカメラよりスマホの方がよく映るというね、そんな時代でありまして。で、まあ逆に言うと、さっきランちゃんのそのミキシングっていう部分で、プロの世界の話になりますけど、テレビの映像、動画ですよね、そのカメラですけども、これは下手が多いですね。アマチュアは上手になったんですけど、プロは下手になってますね。で、これ何かというと、もちろんちゃんとしたカメラマンは技を持ってますから、どんなカメラが来たってきちんと撮るその技を持ってます。ところが最近省力化で、例えば AD さんであったり、ディレクターさんであったりにカメラマン持たせるわけですよ。まあ、今画質が良くなりましたね。で、もうちっこいカメラですから、それでこうハンディカメラでこう撮るわけですよね。それ で撮ってて、でそういった人たちはほとんどそのオートフォーカスで撮るわけですけれど、そのオートフォーカスがどこにそのフォーカスをこうそのセンサーが見てるかっていう部分で、そのあさっての方向にそのピントが合っちゃったりとかですね、それ微妙にピントがずれてるってのは多いですね。でこれさっきプロはちゃんとしてると言ったんですけど、プロの中でも生出てるやつがいましてね、それやっぱダメなやついるんですよ、そのオートフォーカスに頼りきりで。で、途中でやっぱり補正とかしなきゃいかんはずなんですけど、それをしてないで、撮りっぱなしで。で、多分ファインダーが、今カメラ自体もちっこくなりましたんで、ファインダーの性能は上がってるんですけど、でもファインダーのその画面、自体はちっちゃいですから、で、そこにきちんと確認する目が行き届いてないっていうことなんでしょうね。アトピンとかですね、アトピンっていうのは後ろの方にアトピンとか合うことなんですけど、アトピンの画像とかやったら多いですからね。普通のバラエティとかの外ロケのやつとか見ますとね。で、カメラの構え方で、あ、これは一応プロだなとか、これは調子どうだなとかっていうのはわかるんですけど、プロなのにな、これ、おいおい、これ大丈夫か、これは、とかと思うことが結構あったりしましてね、どうなのかなとは思うことがございますが、まあ、いろんなところで、人をね、減らして、お金を減らして、そして技術まで減っていくという、そういう現象がどうもメディアの世界では起きているような気がしますが、さて今日は、ここから告知でございます。10月14日体育の日、熊本市西区本明寺の参道におきまして、テラフェス6が行われます。テーマは行こうよ浄土へ、浄土ですね、 極楽浄土の浄土でございます。ということで、FMC も、久しぶりに参加することになりました。2015年以来でございます。2016年参加するつもりでいたんですけれども、地震が起きちゃいまして、テラフェス自体が、中止になっちゃいました。そして、2017年も、なかったのかな。で、2018年、に開かれたテラフェスは、本名字がまだ使えないということで、別な会場で、花畑公園だったんですかね、で行われて、しかも、その日が、QIC 神戸ミーティング、QIC の1111回の、時と、見事にバッティングするということになってしまいまして、ダメだこれってことで、FMC 参加できなかったんですね。で、今回はようやく参加できるということになりました。ただ、まあ、ずっとFMC が放送ブースを構えておりました仁王門、まだ使えないということで仁王門から30メートルほど進んだところにあります智雲院さん、このお寺の門前をお借りしまして、そこに放送ブース、特設放送ブースを構えることになっております。朝10時から17時まで、番組をお送りしてまいります。これね、FMC 九州のスタッフはもちろんのこと、FMC 関西も、まだね、まだはっきりしないんですけど、あんまり期待していただかない方がいいんですけど、全員いけるかもしれないです。関西が。で、ひょっとしたらそういうことになって、大変な盛り上がりになる可能性が、もちろん私も、行きます。で、いろいろ焼き芋を売るとかなんとか言ってたんですけど、もうこれはちょっといろいろ大変そうだということで、もう諦めました。もう基本、いつもの、額烏帽子、名題元祖額烏帽子、こちらを、またまた販売します。カラーバージョンとか装飾バージョンとかもちょっと数を増やそうかなと思っているんですけどもね、そういったもので、出していく。それと榎田小新右衛門こと眠ると楓が何か、なんかアクセサリーだかなんだかわかんないですけど、ガラクタを作るみたいなので、それを売りつけるというね、ヤクザな商売もやることになってますんで、よかったらね、足を運んでいただきたいと思っております。10月14日月曜日ですけれどもね、体育の日、休日になっております。どうぞ皆さん、熊本市西区本明寺、テラフェス6、どうぞご参加いただければなと。天気がね、良ければいいなと思ってるんですけどね、どうなるでしょうね、こればっかりはね。若田さんが本当に楽しみにしております。というわけでございまして、今日はつれづれにキャンディーズ、元キャンディーズランちゃんが復活っていうとこから、結局メディアの悪口、そして告知というようなところをお話しさせていただきました。明日は木曜版をお送りいたします。どうぞお楽しみに。お相手は榎田新右衛門でした。